been studying for the, through the book of First Chronicles. We're on chapter 14 this morning.
はい、では、第一歴代史を今学んでいますので、聖書をお持ちの方は旧約聖書の第一歴代史、今日は、14章からになります。お開きください。
And we'll start out with just verses 1 and 2.
はい。では第一歴代史14章の1節2節をお読みします。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。
So David has now become king over all of Israel.
ダビデは今や全イスラエルの王となりました。
It was 20 years before that he was first anointed by the prophet Samuel.
20年以上前に一番最初ダビデが王として油を注がれたの、預言者サムエルによって油を注がれたのはもう20年以上前でした。
So there was this 20-year period.
もうこの間に20年という月日が流れています。
You know, a lot happened during that time.
その間にいろんなことが起こりました。
He was running from Saul for several years.
何年もの間サウル王から逃げる逃亡生活もしていました。
7年間の
間は、南ユダだけの王として治めていました。
But God was using that time. It wasn't wasted time. God was using that time to prepare David to be king.The leader of his people.
けれども決してその時間は彼にとって無駄ではなく、神はその期間を通してダビデがこう王となるにふさわしいその器となるように用いてダビデを成長させておられました。
So now he's got an army. We saw that last time. This big army. And he's made Jerusalem the center of the government.
そして、今や彼にはもう本当に大きな軍隊ができて、それは前回の時に学びましたけれども、大きな軍隊があって、そして、その国の中心地をエルサレムに置こうとしました。
And so this shows a time of prosperity. This is this kind of the season in his life when he's enjoying some prosperity, some, you know, everything's going well.
で今これからまさに今度はダビデのこの本当に人生が花咲く時といいますか、これからいろんなことがうまく進んでいく時になります。
Well, Hiram, he's the king of Tyre, which is a city just north of Israel along the coast there in Lebanon, what's now Lebanon, sees that David is with, or that God is with David, and so he saysWell, let me help you build a palace. I'll provide cedar for you.
ここにヒラムというツロの王ヒラムという人が出てきましたけれども、このツロというのは現在のヨルダンの方にあります、当たります、北の方になります。で、この人が神がダビデと共におられるということを見て、そして、ダビデのために王宮を建てるためのさまざまなもの、特に杉を送りましょうと言って送ってくれました。
And Lebanon was famous for the cedar trees.
このレバノンというところは、このツロ のとこ行ったところですね。レバノンというところは杉の木で有名なところでした。
And they had a big cedar tree that would grow up maybe90 feet, about 30 meters high, and it would get big at the top, so it had a really straight, big trunk, great for building.
この杉の木というのは非常にしっかりと大きく育っていて、高さが約30メートル近くにもこうまっすぐ伸びていきます。
And of course, a great smell, a cedar, and then it resisted insects. It was just a good wood.
そして香りもいいですし、また虫にも強いということで、本当に非常によく用いられる木でもあります。でそれがそのレバノンというところにこの杉の木がたくさん生えていました。だからレバノン人はですね、春になるといつもマスクをしています。
That originally came from Mika, that joke she was... Anyway. Well, not the mask, but then she was talking about cough. Anyway.
花粉症ということです、つまりは。
But David knew that the Lord had established him as king.
ダビデはこの主が彼をにそのイスラエルの王として彼を立てようとしてくださっているということをあの知ったというふうに書かれています。
And this was really good because during those 20 years, David wasn't one where he didn't try to exalt himself.
これはあの実は良いことです。この20年間の間、ダビデは実はあの一度もこう自分で自分を高めようとしたことはありませんでした。
Even though he'd been anointed, he heard from the prophet that he was God's man, he respected Saul, he didn't try to take the kingdom, he didn't try to exalt himself.
たとえ彼がそのもうずっと昔に王となる油を注ぎを受けていったからといって彼はあの当時の王であったサウルを本当にあの敬っていましたし自分がその王位を奪って自分でこうあの高め自分を高めようとしたことはありませんでした。
So now he, now we see this great exaltation that he has where the whole nation recognizes him and it's a really a good time, a sweet time here.
ですから今ここでまさにあの彼が本当に周りによってあの高く上げられてで人々が彼が王であるということをこう認めてあのいよいよ時が来たということが分かります。
And it's good to wait on the Lord. Let the Lord exalt you.
あの主の時を待つということは本当に良い時です。主が高めてくださるのを主に高めていただくということが良いことです。
For us, for those of us who believe in Christ, we will all, there's all coming a time when we'll all have this, we'll all be exalted.
私たち信じる者たち、クリスチャンは、あのやがてですね、みんなこう高めていただく日というのがやってきます。
Even if you don't experience it in this world,
たとえこの地上ではそういうことを経験できないとしてもです。
There's coming a time and a much better time when Jesus is here, when He's ruling, we are ruling and reigning with Him. That's the time
when we'll really be exalted. もう本当に主と共にですね、イエス様と共に私たちがあの共に統治する時がやってきます。その時こそがあの最もあの良いこの地上よりももっと良い時が
来るということです。
イエスが高められるのと同じように私たちも高められます。
You know, so don't waste your energy trying to, you know, exalt yourself in this world because it's just not worth it.
ですからこの世で何とか自分で自分をこう高めていこうとあの無駄なエネルギーを使わないでください。それはあまり意味のないことです。
All right. Let's continue on. 3 through 7 here.
で3節から7節をお読みします。ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子、娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り。シャムはショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ。
Wonder if he remembered their birthdays. All those kids.
どうやってこう子供たちの誕生日を覚えてるんでしょうかね。
You know, this was something that kings did in those days. They would take on wives as it's a way of establishing power. Many times they would marry sometimes the relatives of, but it just the more wives you had, the more power you had as a king.
当時のあの王というのはこのようにたくさんの妻を持ってですね、そしてあの家族を増やす、その妻が多ければ多いほどよりその王としての権力があるということをあの、まあ、当時表していました。
But this is, I mean, as far as that was what the world standard was.
それはあのもちろん世的なあの基準です。
That's what was common for the kings of the day.
当時のその王としてのあのその考え方ですね。
But God had a different standard. In Deuteronomy, he expressly rightly said, Deuteronomy 17, he gave the law for the king. And there are three things the kings were not to do. One, they weren't to multiply gold. The next thing, they weren't to multiply horses. And then the third thing, they weren't to multiply wives. They weren't to do this, take on a bunch of wives.
けれどもそれは予的な基準であって神の基準というのは別にありました。新明記の17章のところにはっきりと書かれています。王はまず金銀を増やしてはならない、それから馬を増やしてはならない、そして妻を増やしてはいけないということがもうはっきりとこの新明記の中に書かれています。
Now David did well on the horses and the gold, but you know, he did, he multiplied wives and it would cause him problems.
でダビデは最初の2つですね、金銀とか馬に関してはたくさん持たないということは良かったんですけれども、妻に関しては多くの妻を持ってしまいました。それによって後々災いが起こっていくことになります。
All right, let's move on. 8-12.
はい、8節から12節をお読みします。ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来てラファイムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺って言った。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。それで皆はバールベラチムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールベラチムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いた。
So the Philistines, the enemies of Israel, they also noticed what was happening over in Israel, that David was getting stronger, so they thought we better attack him now.
このペリシテ人たち、ずっとイスラエルの敵でしたけれども、ペリシテ人たちもまたダビデが王となって、どんどんこう強くなっていく姿を見て、これをやっつけてしまわなければいけないということで攻撃を仕掛けてきました。
And they attacked in the valley of Rephaim, which is between, if you look at the map, between Philistia and where David is up in Jerusalem, kind of right there between.
で、このレファイムの谷というところですけれども、これはエルサレムとそしてペリシテという場所の、間にある谷になります。
Now it seems that whenever there is a time of blessing, that the enemy attacks.
祝福があるところにはどうやらいつも敵の攻撃もやってきます。
I mean, I think that's true spiritually.
霊的にそれは本当に真理だと思います。
I mean, I wish it weren't true, but it's not something we need to be freaked out about.But it's also something we shouldn't be surprised about.
真理じゃなければいいなと思いますけれども、でも祝福のあるところに敵の攻撃がある。だけど私たちそれを恐れる必要もありません。
The truth is,
し驚く必要もありません。
You have a spiritual enemy. You know, the devil. You are a threat to him. The fact that you have faith in Jesus Christ, the fact that you're living for Jesus, that's a threat to him and his kingdom.
事実、皆さんには実は霊的な敵がいます。悪魔という霊的な敵がいます。で、その敵からしてみれば、皆さんは脅威なんですね。キリストに信仰を置いた時点で、皆さんは悪魔の脅威となっています。
And so,You know, don't be surprised if when, you know, things are going, you're drawing closer to God and things seem so, that all of a sudden something happens. Now, again, this is not something to be paranoid or freaked out about, but it will happen. There is a spiritual enemy.
ですから、驚かなくても大丈夫です。何かこう、神に本当に近づいて、いるなという時、祝福を受けているという時に、敵からの攻撃がやってきても、それは起こることであって、それを驚いたりなんか過敏に反応して 恐れる必要はありません。
I mean, you may, I guess what I'm saying, you may feel, you may experience, you will experience it.
おそらく皆さんそういう経験をされると思います。
But look at what David did, because this is such a good example for us. The first thing David did when okay, the enemy is attacking, he goes and inquires of God.
ここででもダビデの姿を通して私たちはどうやって対処したらいいか学ぶことができます。ダビデは敵の攻撃にあった時にまず最初に主のもとに伺いに来ました。
He says, God, you know, what should I do about this?
私はどうしたらいいでしょうか。
And he saw that his victory, his strength, he, remember the last chapter, he had this huge army, but David didn't consider that to be his strength. He knew that the Lord was his strength.
このダビデは軍の大きさに関してはあまり気にしていませんでした。前回のところでも学びましたけれども、軍隊が大きいからといってそれはあまり彼にとっては関係ないことでした。
And not only did he depend on God for the power that he needed, he looked to God for the strategy.
彼はその神の力に頼ろうとしていただけではなくて、神の力とともにさらに神のその戦略も委ねていました。
And so David said, you know, should I go at him from the front? Should I do? God says, go for it. You know, I'm with you.
ですから神に対して私はどうしたらいいでしょうか。もう正面切って戦いに行くべきでしょうかと。聞いてそして行きなさいと私があなたと共にいると言われました。そしてもうまるでこう水がダムを破壊してですねバーッと流れ出ていくようにこのダビデの軍がペリシテ軍を追い払いました。
Now the Philistines said they ran away and they left their gods laying on the ground.
ペリシテ人たちがこの逃げたときに自分たちの神をそこに置いて逃げたとあります。彼らはその、まあ、何かしらその自分たちの信じている神の偶像ですね、それをいつもこの戦場に運んでってこの神がいれば勝利をもたらしてもらえるというふうに信じていたのでこう持っていたわけです。
But they didn't have an idea that they didn't believe in gods that were omnipresent. That means in every place at all the time.
でも彼らはその神がいつでもどこにでも偏在されるどこにでもおられるというふうには考えていなかったわけです。常に一箇所にしかいられないというふうに捉えていた、ね。
Like any object, the God could only be in one place at one time.
まるで何かのその物体と同じように一度にその一つの場所にしかいられないというふうに捉えています。
And if you wanted him in battle, you had to carry him along.
ですから戦いをするときにはそこに持ってこなければいけない。
Now, our God is not like that. Our God, the true God, is omnipresent.
でも私たちの神はそういう方ではありません。真の神という方はいつでもどこにでもおられる神です。
That means he's everywhere. He's always present.
常にどこにでも存在される方です。
You know, in Christian circles, there's a lot of talk about the presence of God. And I know I often use that expression.
クリスチャンの中でよくこの神の臨在ということについて話がされると思います。
And of course, you know, people mean, you know, but different people mean different things by that, by that expression.
でも人によってその神の臨在という時の言葉の定義というか意味が異なります。
But sometimes people get this idea that it's almost like if you wanted to experience this presence of God and it's being experienced at this place, so you get on a plane or a train or you'd go to that place to the God's over there.
ある人はその神の臨在を体験したければここに行けばいいと言って、その何か電車や何かに乗ってそこに、その特別な場所に行く、そこで神の臨在を体験する。
Or you would pray, you know, sometimes people pray and the idea is kind of like, God, come here, you know, we want your presence here. It's like from where, we want God to come from wherever he is and just, you know, come over here and spend time with us.
もしくはあの祈りの中でですね、ここに今臨在、神様来てくださいと、なんかどっかあっちの方にいるかもしれないから、それを今祈りによってここにあの招くという、そういったあのアイデアを持つ場合もあります。
But what we need to remember is that God is always present. He's omnipresent.
でも覚えておかなきゃいけないのは、神は常にそこにおられるということです。
As the psalmist said, 139, he said, where can I go from your presence?
あの詩編の137編のところでも、私はあなたを逃れてどこに行けましょうというふうに書かれています。
But really what the need is for us to sense his presence.
私たちに必要なのは、その神の臨在をいつもこう感じ取る、あの意識するということです。
Or we ask God to you know, to manifest his presence, to show us, but he doesn't come, he's always there.
神ご自身にその臨在をこう示してくださって、私たちが体験できるようにしてくださいと。だけど常にそこにおられるということを忘れてはいけません。
And sometimes you will experience God in a way, you know, you feel him.You feel him in a way, and maybe it's at a certain place or a certain meeting or a certain time. And it is true that sometimes we sense God's presence more than we do at other times.
時にはあの私たちは何かどっかの場所でとか、ある時に特にそれを感じる、経験するということがあるかもしれません。あの普段よりももっと強くその神の臨在を意識することが時というのが確かにあると思います。
But just don't get the idea that you have to, you know, beg God to come, because He's here. That's one of the wonderful things about this relationship with Jesus Christ. He's God with you, you know, Emmanuel, God with you. He's always with you.
でもあの忘れないでください。神は常にあのそこにおられるということです。そして、私たちがこう来てくださいと言って来てもらう、そういうものではなくて、常にあの共にいてくださる方、インマヌエル、主は我らと共にいるという方ですから、いつも主は私たちと共にいてくださるということです。
Okay, let's move on. 13 through 17.
13節から17節を読みします。ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を打った。こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた。
Well, the enemy comes back.
敵が戻ってきました。また戦うために戻ってきました。
And to David's credit, he doesn't just rely upon the victory he had in the past and says, okay, I know what to do. You know, when he comes, we're going to just like before, we're going to come out, we're going to rush at him from the front, and it's going to be like a dam. He didn't do that.He inquired of God.
ダビデの、いいところはですね、敵がやってきたときに前回と同じように、よしどうすればいいかもう分かってると言って、同じように前からもう本当にダムを決壊するように突進して攻撃していくということではなくて、そういうふうにはしないで、ダビデは再び主にどうしたらいいですかと聞きに行きました。
And this time God's counsel was different.
でこの時は今度は神のそのアドバイスというのは異なるものでした。
They weren't to go straight at him. They were to go over and kind of wait behind the balsam trees.
まっすぐ正面から行くのではなくて、回って、そして 隠れていて、そして敵が来た時に攻撃するという。
And when they heard noise that sounded like marching, the coming, I don't know how that would be. You know, maybe it was wind going up through there suddenly or something. But then at that was their signal. They were to attack.
このバルサム樹の林に隠れていて、そしてその行進の音が聞こえてきたら、まあ、どうやって聞こえるのか分かりませんけれども、風に乗ってか何か分かりませんが、その行進の音が聞こえてきたら、そこで初めて出てきなさいと。
And again, the attack was successful. The enemy was defeated.
そして再びこのダビデの攻撃は成功して、敵を打ち負かすことができました。
God wants us to rely upon him.
神は私たちに神に頼ることを求めておられます。
And every time, if we depend upon Him, if we rely upon Him, we will have success in our spiritual battles every time.
ですから私たちがそのように神に頼るならば、必ずこの霊的な戦いにおいて私たちはうまく勝利していくことができます。
But it's this simple lesson that can be very hard for us to learn.And that is depend on the Lord.
これは本当に実は非常にシンプルな教えでありますけれども、でもなかなかそれに従うことが難しいことですね。主に頼るという単純なことです。
See, God does not lead his people just through a formula.
神は人をですね、なんかこう方程式を組んでその通りに人を導くということはありません。
He leads us through prayer, through this communication with him.
祈りとそして神とのその、やり取りを通して神は私たちを導かれます。
And this is where we are drawn closer to him. We're drawn more into dependence upon him.
それによって私たちはさらにこう神に近づいて、より神をこう頼む頼ることができるようになります。
Now, God doesn't say this to play games with us or to, you know, frustrate us or get him, you know, what does God want me to do? Well, you know, I don't know. He's not trying to vex you. He just wants you to depend upon him.
神は決して私たちをもてあそぶようなことはされません。今回はそうだな、どうしようかなと言って、その気の向くままに何かをされるというわけではありません。私たちが本当に神に頼ることを望んでおられます。
Because I think the fact is that many times you will, if you will pray about something and you still don't know exactly what to do.
私たちは祈っても時にまだそれでもどうしたらいいかがわからない時というのはあります。
But what I find is I believe the main thing there is dependenceThe fact that you are going to God, that you are praying about it.
でも私は大事なのは、その神に頼るということ、神のもとに行くということが大事だと思います。
And I find that if I do that one way or another, God will guide me. I will find out, I will know what I'm to do.
それをするときに私は何かしらの方法で神がすべきことを示してくださるということをが分かりました。
You know, sometimes through people, sometimes through circumstances, many times as I'm walking through the situation.
時には誰か人を通して、もしくは環境を通して、で多くの場合はその状況の中、私が進んでいくに従って神はどうすればいいかを示してくださいます。
But the important thing is to submit it to the Lord.
大事なのはその主に明け渡すということです。祈るということですね。
You know, in Proverbs 3:6, you probably know this, but I love this verse. It's in all of your ways acknowledge him, and he will make your path straight.
箴言の三章の六節、皆さんもよくご存知だと思いますが、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
In English, the Living Bible, I like the way it says this. It says, "Seek His will in all that you do, and He will show you which path to take."
英語の Living Bible での訳が本当に理解を助けてくれると思ったんですけれども、Living Bible では、あなたがすること、 すべてにおいて神の御心を求めなさいと、そうすれば神があなたにどこを行けばいいかを示してくださる、どの道を通ればいいかを示してくださると。
And when you pray about it, you are doing this. You're acknowledging, that you're dependent upon Him for guidance.
その祈るときに、祈っていくときに、それはつまり神を認めていくということになります。そして主により頼んでいくことができます。
And you know, the opposite is true. To not pray is really to not acknowledge Him in this way. You don't think you need Him.
でも逆もまた真なりで、その祈るということが認めるということであれば、祈らないということは逆に神を認めていない、神を必要としていないということになります。それは間違いです。
You know, have you ever had this time where you're thinking about something, you're talking to somebody, a Christian brother or sister, and they say, well, have you prayed about it? And it's almost like that sentence can almost like irritate me.
何かの問題について誰かこのクリスチャンの兄弟姉妹とこう話をしているときに、ところでそのことについて祈ってみたのって言われた途端に、なんかそれがちょっとこう自分に突き刺さる言葉だったりする時があります。
But I think for many of us, when that comes, there's a truth to it, because oftentimes I find we don't. People don't. For one reason or another, they just haven't, don't get around to praying about it. And usually the prayer comes afterwards.When we're after our frustrations.
でもそういう何かぐさっと来るような時というのは、やっぱりそこにそこに真理があるということだと思います。で往々にしてなかなかその祈りというのが最後に後回しになっているということはよくあります。
Well, this battle with the Philistines, this was the last time when they were a major threat to Israel.
でこの戦いが実はペリシテ人が攻撃してくるイスラエルを攻撃してくる、最後の戦いでもありました。
Remember way back when David started, he fought Goliath. Goliath was a champion of the Philistines, and all that time the Philistines were this strong enemy. But that's over now.
ダビデがまだ少年の頃ゴリアテと戦いましたけれども、ゴリアテはペリシテ人 の本当に巨人でしたけれども、その頃からずっとペリシテ人はイスラエルに攻撃してきて、イスラエルの敵でありましたけれども、この戦いをもってこの後はもうイスラエルにとって脅威ではなくなってきます。
All right, let's go into chapter 15. Let's go 1 through 15.
では15章に入ります。1節から15節をお読みします。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び上らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人とを集めた。ケハテ族からその司ウリエルと彼の同族の者120人、メラリ族からその司アサヤと彼の同族の者220人、ゲルショム族からその司ヨエルと彼の同族の者130人、エリザファン族からその司シェマヤと彼の同族の者200人、ヘブロン族からその司エリエルと彼の同族の者80人、ウジエル族からその司アミナダブと彼の同族の者112人。ダビデは祭司サ族とエブヤタル、それにレビ人たちウリエルとアサヤ、ヨエルとシェマヤ、エリエル、アミナダブを呼び、彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を性別し、イスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び上るために身を性別した。そしてレビ族はモーセが主の言葉に従って命じた通り、神の箱を担い棒で肩に担いだ。
So David had prepared this tent for the ark in Jerusalem.
ダビデはここでこの神の箱のためにエルサレムに天幕を張りました。
This was different from the tabernacle that Moses constructed.
これはモーセの時代に建てられていた幕屋とは異なります。
We see that that was still in a place called Gibeon.
それはその時はまだギブオンというところにありました。
But this was a time of transition.
これは移動するまさに移動の時です。
David's greatest desire was to have the worship of God be at the center of the nation.
ダビデはこの自分たちの民族の中心に神を置きたいということを強く願っていました。
I mean, David was many things. He was a king, he was a warrior, he was, you know, but the thing that he saw himself, that probably the strongest motivation of his life, his identity would be as a worshiper.
ダビデは王としてもうたくさんのものを持っています、すでに持っていましたけれども、でも彼の一番のこの動機、一番願っていたことというのは本当に神を礼拝するということでした。
And remember back in chapter 13, he tried this once before. They took and put the ark on a cart and they were bringing it down and as they were traveling along, the oxen stumbled and one of the guys that was there with the cart reached out to grab the ark to steady it. Uzzah was his name and he just died instantly.
彼は一度すでにこの神の箱を持ってこようというふうにしました、前回学びました13章のところにありますけれども、でもその時は悲劇に終わってしまいます。神の箱を車に乗せて、そしてそれを運んでいた時に引いていた牛がつまずいて箱が倒れそうになったので、ウザという人がその箱を押さえようとして触ってしまいます。神の箱に触ってしまうことで彼は神に打たれて死んでしまいました。もう本当に悲劇でした。
But David had done the right thing in the wrong way.
ダビデは正しいことを、良いことを間違った方法で行おうとしました。
He should have looked closely at the law.
彼は本当はこの律法をもう少し注意深く見ておくべきでした。
And he would have seen God had prescribed. He told the exact way that the ark was to be moved.
神は実はこの神の箱を移動させるためにどのようにするべきかという、もう本当に詳細の規定をすでに与えておられました。
Not by a cart.
それは車に乗せて運ぶものではありません。
That's what the Philistines used. That was the way of the world.
ペリシテ人が行ったことで、つまりは世が行うことです。
But it was to be transported through these poles that went through the rings that were on the side of the ark. It was to be carried.
運ぶときにはその箱の横についているその輪っかに棒を通して、その棒を担いで運ぶ。必要がありました。
And not only that, among the Levites, there were special people that were to carry the ark.
それだけではなくて、このレビ人の中でも、レビ族の中でも、特別な部族の人だけがこれを運ぶことができました。
If you look that, of Levi, Jacob's one son Levi, that was a priestly family. They all came from Levi. And Levi had three sons.
レビというのはヤコブの息子の一人になります。でここからこのレビ族が出ていくわけですけれども、このレビには3人の息子がいました。
there was Gershon, Kohath, and Merari.
ゲルソン、ケハテ、そしてメラリという3人の息子がいました。
The Gershonites, and the descendants of Merari, they had the responsibility for the board, all the moving, all the stuff, you know, the boards, the curtains, the poles, all of these things.
この、ゲルソンとメラリの子孫たち、ゲルソン族とメラリ族は、この幕屋を作るそのさまざまな板だとか幕だとか棒だとか、そういったものを運ぶ責任が与えられていました。
And they were given carts.They had a cart, you know, and an oxen to help them.
そしてそれらを運ぶために牛とか、それから必要な車というものも与えられました。
Yeah, 車、K-truck. Okay. It sounded like you're saying. But the Kohathites, now the Kohathites, they had specific responsibility for the holy things. The ark and the furniture that was inside the tabernacle.
でもその中でケハテ族というのが実は、幕屋の中の祭具ですね。そういったものを運ぶ責任が与えられていました。
And these duties were assigned by God.
これらの役割というのは神によって決められたものです。
Everything was to be done according to his plan.
すべてがこの神のご計画に基づいて行われるべきことでした。
But you know, when you read that story, it seems so severe. You know, David's got a good thing. He wants to bring the ark in. Why did God allow Uzzah to be killed? You know, that seems just too severe. God should have let it slide.
でもちょっとこう話を読んでると本当に厳しすぎるんじゃないかなと思うかもしれません。ダビデは本当に神の箱を中心に持ってきたいと願って行ったことなのに、それでウザが殺されてしまう、そこまで厳しくする必要があったんだろうか。
But this was very important. This was the beginning of worship in Jerusalem. And God wanted it to be done right. He had a way and he wanted themAnd if he would just let everything slide and quickly, it would not be done the way he wanted it, and all of the meaning would be lost.
でもこれは実は非常に重要なことでした。ここが神に対する礼拝の始まりでもありましたので、最初のところで妥協が入ってしまうと、どんどんこうずれていってしまうことになりますので、神が望んでおられるその礼拝の方法というのをはっきりとここで示すということが重要でした。
So in times like that, you just have to remember God is always righteous and he's always going to do the right thing. God would never do anything wrong.
覚えておかなきゃいけないのは、神は正しい方であって、常に神のなさることは正しいことです。間違ったことをされるということはありません。おそらく天国に行ったらウザがいると思います。
Anyway, let's move on.
16 to 24. はい、では16節から24節をお読みします。ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦のこと、盾ごと、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。そこでレビ人はヨエルの子ヘマン、彼の同族からベレクヤの子アサフ、メラリ族から彼らの同族クサヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも彼らと共にいた。すなわちゼカリア、ベン、ヤージエル、セミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、ベナヤ、マーセヤ、マティティヤ、エリフェレス、フェレフ、ミクネヤ、モンエー、オベデードムとエイエル。歌うたいはヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア、アジエル、セミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、マーセヤ、ペナヤは従弦のことを用いてアラモテに合わせた。マティティア、エリフェレフ、ミクネヤ、オベデードム、エイエル、アザズヤは八弦の盾ごとに合わせて指揮した。レビ人の司、ケナヌヤは荷物の係で荷物のことを指図した。彼はそれに通じていたからである。ベレクヤとエルカナは箱を守る門営であった。祭司たち、すなわちセバヌヤ、ヨシャパテ、メタヌエル、アマサイ、ゼカリア、ベナヤ、エリエゼルは神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者、オベデードムとエヒアは箱を守る門営であった。
Before David died, he made these preparations for the temple.
ダビデは自分が亡くなる前に神殿を建てるその準備をたくさん行っていました。
And he also organized how the worship was to take place.
そしてまた、礼拝をどのようにすべきかということも組織立てていました。
And I think it's fascinating in chapter 28, he tells about how the Lord, he received these details from the Lord. It wasn't just his idea.
そして、28章を見ますと出てきますけれども、ダビデはこれらの、ことをすべて詳細にわたって主から その指示をいただいたと言っています。
So these musicians, they were put there because that's what God wanted it. It wasn't just because David was a musician, so you know, it had sort of a flavor of David in it.
ですからこの音楽家たちというのもが指名されていますけれども、これも実は神がそのように計画されたものでした。何もダビデが自分が音楽をやる人だからといって、自分の好みに合わせてこういう音楽隊を作ったわけではありません。
This was God's idea.
これは神の考えでした。
And worshiping God through song, through singing has been part of his plan from the very beginning.
そして神を礼拝するということを、この神に向かって歌うということを通して神を礼拝するというのが、これが初めからの神のご計画の一つでした。
And you know, it's an important part of our worship today.
ですから今日でもこの礼拝の中でこの賛美をするということは重要な部分です。
You see, you hear Jesus, or you see where Jesus and his disciples, they were singing hymns.
イエスもまた弟子たちと一緒におられた時に詩編を歌っていました。
It's one way, it's not the only way, but it's one way that we express our worship to God.
これは唯一ではありませんけれども、でも神を礼拝するその一つの方法です。
I remember when I first became a Christian. I mean,
私がまだクリスチャンになりたての頃ですね。
I grew up in the traditional church with hymns and organ and so forth, but then I was away from God for quite a while, and then as a young man I came to church, to a church similar to ours.
小さい頃、子供の頃は割とこう賛美歌とか聖歌をオルガンで賛美するようなそういった教会で育ったんですけれども、途中少し離れた時期があって、そしてもう少し大きくなってからもう一度教会に来るようになって、その時に来始めた教会というのは今のこのカルバリみたいなスタイルの教会でした。
I didn't really understand the praise and why people were singing and things like that, because music was a big part of my life, but it was always listening to music, you know, like me and many of my friends, we had a big album collection, we're always listening.
でもその賛美をみんながしているのがあまり私は理解できなかったんですね。で、音楽っていうのは自分にとってもその時にすでに大きなもので存在であって、たくさんいろんなアルバムを持っていましたし、常に音楽を聴いていました。
Kind of like now, only now it's iPods, you know, full of music.
今もですね、もう iPad とかも巷に音楽は本当に溢れてますけれども。
But singing wasn't that big, you know. People that like to sing usually were in choirs or something like that. They were in...
でもその自分が歌うということはそんなに重要なことと思っていなかったんで、そのクワイアがまあ歌ってるのをこう聞いてるとかそういう感じ。
And when I came to the service, kind of like we do, you know, we sing at the beginning, I sort of thought this is what they do to sort of kill time, you know, until everybody gets there.
で、その礼拝が始まる、礼拝の一番最初の時に賛美をするわけですね、まあ、ここもそうですけれども、で私はその最初教会に来始めた頃、その賛美をしている時間というのは、まあ、本当の礼拝が始まるまでの時間つぶしだろうと、埋め合わせの時間だろうというふうに捉えていました。
But now I realize, you know, I came to realize, wow, it's a very important part of my relationship with God, expressing myself through song to Him.
でも今は本当にそれが実は賛美をするということが神に対してこの自分の思いをこう表現するという非常に重要な礼拝、神とのそのコミュニケーションのにおいて重要な部分なんだということに気づきました。
And it's not just for, you know, real musical, it's not just for musical people, it's for every one of us, it's this way.
これは単にその音楽の賜物、才能がある人たちだけのものではなくて、私たちみんなに言えることだと思います。
So I think, you know, as we're singing, it's an expression. And the idea it's not that our voice needs to be heard or that it's between us and God, us corporately and God, But our spirits are lifted up as we. There's something that happens spiritually when we praise the Lord.
で、その賛美をする、歌うということを通して、実は自分と神とのその関係において、みんなで共に神に歌う、あの言葉に出して、あのただこう聞いてもらうっていうことではなくて、賛美をすることを通して。私たちの霊をこう引き上げていただく、そういう神との自分、神と自分とのその関係がそこに含まれているということです。
And so I think that the main thing is that we are consciously doing it. You know, I'm singing, that we're conscious that it's God. We're singing this to God. We're conscious of His, the fact that the Lord is present. We're singing it to Him.That's what praise is.
だからですからこう意識をするということが大事ですね。私たちは主に今このことを褒めたたえる褒めたたえてるんだというその意識、誰に向かって歌ってるかということを意識していくということが大事だと思います。
Okay, let's read 25
through 28. 25節から28節。こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って。喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運び上ろうとした。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられた時、彼らは7頭のお牛と7頭のお羊とを生贄として捧げた。ダビデは白天布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長ケナヌや歌うたいたちも同様であった。ダビデは天布のエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、銃弦のことと盾ごとを響かせて、主の契約の箱を運び上った。
So this time everything went well.
今回はすべてうまくいきました。
And there's this great celebration as the ark comes into Jerusalem.
そしていよいよこの神の箱がエルサレムにやってきたということで、お祝いの機運がこう高まっています。誰も死んでいません。
no oxen stumbled.
誰もどの牛もつまずくこともありませんでした。
It says in verse 26, because God helped the Levites who were carrying the ark of the covenant of the Lord.
26節には神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられたというふうに書かれています。
It said David was wearing a fine or was wearing a linen robe, and these were the same robes that were worn by the Levites.
ダビデは、白い天布の衣を着ていたとありますけれども、これはレビ人たちも着ていたものです。
He wasn't wearing his kingly robes at this time, you know.
この時彼は王としての装束を身につけていたわけではありませんでした。
Because this was the time when God was being acknowledged. God's the king, and David was just like everyone else there, a worshipper of the Lord.
これはまさに神こそが王であるということを認めている時ですので、自分もまた他の人たちと同じようになものであるということの表れです。
I believe this was the greatest moment of David's life.
私はダビデの人生の中でこの時が、この瞬間が最も素晴らしい時だったんじゃないかなと思います。
Greater than when he killed Goliath or when he won these great battles.
ゴリアテと戦って勝った時よりももっと素晴らしい時だったんじゃないかなと思います。
Because this is what he always wanted to do.
なぜならば彼は常にこのことを実は願っていました。
David's heart was to be close to God.
彼の心は本当にいつも神に近くありたいというものでした。
To have the worship there be at the center of his life.
神を礼拝するということが彼の人生のもう本当に中心に置きたいと。
I mean, just listen to one verse here from his psalm, the psalm he wrote, 27, Psalm 27:4.
一箇所詩編を見てみたいと思います。詩編の27編の4節です。
It says, "One thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and inquire in His temple."
ダビデはこのように言いました。詩編27編の4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。 主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。
This was the greatest privilege, the greatest privilege we have. It's the same as David. This is the greatest privilege we have to be worshippers of the Lord.
これは実は私たちもいただいている本当に素晴らしい特権だと思います。主を礼拝することができるものであるということです。
To draw close to the Lord, to experience the Lord's presence in our lives. That's the greatest experience.
主に近づくことができる、主のこの御臨在を体験することができるというのを、これは素晴らしい特権です。
Because he is the most, he's the most important thing in life.
なぜならば、この方こそ人生の中で最も大切なものだからです。
You know, sometimes we can get so wrapped up in needs that we know we have and concerns and worries and you can get so consumed by it that God becomes just somebody that you help me with this. You know, it's like he's on the outside and we're calling on him to help with this important stuff. Where God says, God's design is seek first the kingdom and his righteousness.A little bit longer than and when you do that, he'll take care of the rest.
私たちは時には自分のこの必要とか心配事とかそういったものでこう思いがいっぱいになってしまって、そしてそれを何とかするために神を呼んで助けていただく。私たちのこの心配のために神に助けてもらうというそういうことが起こりがちですけれども、でも。神が望んでおられるのは神の国とその義をまず第一に求めなさいということです。そうすればそれに加えて全てのものを与えられるという約束があります。
God will take care of your needs.
神が私たちの必要を全てケアしてくださいます。
So, you know, just don't put him at the center.
ですからまず神を中心に置くことです。
Make this desire to be with God, to worship God. Everything else is secondary. Let it just fade away. Focus on that, and you'll find that He'll take care of your life. You'll find you have balance.
神と共にいること、神を礼拝すること、それを何よりもまず一番大事なこととして中心に据えると、あとは神が必要なことをすべてケアしてくださいます。
God cares about these things.You know, you don't have to. You know, sometimes we get this energy in our prayer. It's almost like we have to make God care about it. He cares about your relationships.
神は私たちのこの神との関係というものを本当に気にかけてくださっています。
He cares about your job. He cares about your joys. He cares about your sorrows.
また私たちのその必要、普段の必要ですね。仕事のことについても私たち その悲しみであるとか喜びであるとかそういったものすべて私たちの必要すべて神の方が気にかけてくださっています。
But he knows your main need and it's the need we all have is for him to worship him. That's our need in life. That's like our need for air.
でも私私にとって実は一番必要なことというのはこの神との関係を持つこと、神を礼拝するということ、これが本当に空気を必要とするように私たちにとって必要なことです。
And we have this need to exalt God in our hearts, to put him in the highest place.
そして神に私たちの心の中で本当に一番高いところについていただく必要があります。
And as we do that, the rest of the things will be taken care of.
それを行うときに残りのことというのは全て神が気にかけてくださってケアしてくださいます。
Because I know from myself, I've experienced it many, many times with people. Sometimes people get so hung up on some one thing, a problem they have.And it's like the main thing. Often, you know, I've had people come and they want a job and they just go, you know, and they just focus on getting a job and then they get the job and I never see them again. I mean, it's that's human nature.
Never
I'm sorry.
See.
They don't know where they're at, but it doesn't seem like God is that important to them. At once they got their job, their faith in God doesn't seem that important.
時にあの自分のもう経験からですけれども、ある人はもう本当になんか一つのことに、自分の抱える一つの問題に本当に集中してしまって、それにあの思いが全ていってしまって、例えば仕事が必要だという人がいて、そのもう仕事を得ることがもうその人にとってとにかく一番であって、そして仕事を得た途端にもうあの目の前から消えてしまうとか、も教会からいなくなってしまう、例えばですよ。 どうもその人にとっては神のことよりも仕事のことの方が大事であったではないか
なと。 That was just an example. Another one is like a lot of people want to get married and it'sIt's not wrong to bring those needs to the Lord, but when they become the center, you find that we think it's the center. We think that my life, you know, depends on this, but you find out that if you do that, even if it gets resolved, you know, the next prayer is pray about my spouse. You know, they're causing me problems. Or pray about my job. You know, it's like life never seems to get in balance.
例えばあの結婚したいということで、結婚についてもずっとそれを願って、それが自分の一番 の中心であって、願って願って、そして結婚したと途端に今度はあの自分 その結婚相手の問題についてまたこう次の祈りが出てくる。結局はその自分の必要、自分の願うところを中心に据えていると、いつまでもそれがあの必要が満たされないということになります。
All that to say, I think you get my point. You know, the Lord, put him first. He'll take care of these other things.
ですから、ぜひこう主を中心に置いてください。そしたら全てが、あとは主がケアしてください。
One verse, 29
最後一箇所29節を読みします。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜びを踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。
So not everybody was happy at this time. Michael, she was David's wife. Remember, she was Saul's daughter.
全ての人がここでハッピーだったわけではないようです。このミカルという人はあのサウルの娘で、ダビデの最初の妻でした。
So、she despised David when she saw him celebrating before the Lord.
ダビデがこの主のために本当にあの喜んでいる姿を、まあ、彼女は蔑んでいました。
She was David's first wife when he was still in service to Saul.
彼女は、まあ、ダビデがまだサウル王に仕えていた頃 の最初の妻です。
And she had a hard life. You know, she was a bitter person. She really had a difficult life.
彼女は本当にあの苦味がある人でしたけれども、彼女の人生というのは実はとてもあの辛い、大変な人生を送った人でもありました。
Yeah, anyway, I'll give her a break. You know, some people go on. Some her teachings, you know, where they use this to show that if you give somebody a dirty look when they're dancing with their tambourine, then you're going to be cursed and all that. You know,
あのまあこの箇所からですね、ミカルのことをあのミカルがこう祝福じゃなくて呪ってるっていうようなことで、あのここからミカルを責めるようなあの話をする人もありますけれども、でもまあ彼女は彼女の立場があると。
She despised David andanyway, it was tough for him.
ダビデをあの彼心の中で蔑んでいたと、そこだけにあのここでは留めておきたいと思います。
But it was a success. He succeeded. The ark is in Jerusalem.
ダビデは、この神の箱をエルサレムに運んでくるということをあの成功させました。
And so we'll continue on with the story of David next week.
来週からまたさらにダビデのこの人生を見ていきたいと思います。お祈りします。
Lord, we do want to make you the center of our church, of our lives.
主よ、私たちはあなたを私たちのこの教会の中心に、私たちの人生の中心に据えたいと願います。
And if any way that we've sort of drifted away, perhaps we've gotten too consumed with other things, and you're not.There's a need to sort of readjust ourselves. Lord, would you just speak to us?
私たちがさまざまなそのあなた以外のものに心が向いてしまうときに、どうぞ私たちに主がお語りください。
Bring our lives into balance.
どうぞバランスの取れた人生を送ることができますように。
Give us.More and more of a hunger and a thirst for you.
あなたに対する飢え渇きをますます私たちのうちにお与えください。
A desire to draw close to you.
あなたにもっと近づきたいというその願いをお与えください。
Just like David said there and about his desire to dwell, to be close to you.
ダビデが主の家に住むこと、あなたの近くにいることを本当に願ったように、私たちにもそのような願いをお与えください。
We trust you, Lord, to take care of all of our needs.
私たちの必要すべてをあなたがケアしてくださることを信じます。
We trust you, you're the good shepherd.
あなたは良い羊飼いです。
And we trust you.
あなたを信頼します。
We commit ourselves into your care.
あなたの御手に私たちのすべてをお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。